刑務所から脱走した犯人と聞いて浮かび上がるのは富田林署逃走事件の平純也であろうか。警察があろうことか、AV を見ている間に脱走したというインパクトのあるエピソードのせいもあるかもしれない。そして、もう一人有名なのは平尾達馬だろう。名前だけ聞いてもピンとこないと思うが、瀬戸内海を北上し、約3週間逃げ切ったという脱走犯である。平尾達馬は、福岡県出身で、1歳年上の兄と、6歳年下の妹がいる。父親は、自動車関連の工場に勤めており、あまり裕福な家庭というわけではなかった。生まれ育った町は、かつて炭鉱として栄えた場所で、平尾一家は、炭鉱が閉鎖されて仕事を失った人たちのために融通された住宅に住んでいた。平尾は、6つ年下の妹を溺愛しており、とても可愛がっていたという。小学校5年の頃に、平岡に大きな変化が起きる。両親が離婚し、母方に引き取られることになった。平尾の母親は、かなり厳しいタイプの親だったようで、平尾はそれが気に入らなかった。母親を鬱陶しく思ったことで、非行に走り、スーパーで万引きしたり、自転車泥棒をして警察から逃げ回ったりと、やりたい放題。特に窃盗が得意だったようで、盗んだものを周囲に自慢していたため、ルパンというあだ名がついたほど。高校に上がってからは、窃盗のスケールも大きくなっていき、ついには車を盗んだりするようになっていた。2013年7月には、福岡県の理容店の閉店後に侵入し、金品を盗んだということで22歳にしてついに逮捕された。高校の同級生であった太田和樹という男も一緒に逮捕されている。そしてこの逮捕をきっかけに平尾の余罪を追及してみると、とんでもない件数の犯罪をしていたことが発覚した。明らかになったその余罪の数、なんと121件。ほとんどが窃盗であり、被害総額は400万円以上だったという。犯行の理由は、生活費や遊ぶ金が欲しかったという、なんとも幼稚で身勝手なもの。それでも、一度は、執行猶予の判決が出たことで、刑務所に入ることはなかったが、その後再び、窃盗罪で逮捕されたことで、懲役5年6ヶ月の実刑判決が下り、2015年6月から、愛媛の松山刑務所で服役することになった。しばらくは松山で無所暮らしをしていたが、2017年12月に精神状態の安定といった一定の基準を満たしていたため、居室に鉄格子がなく施錠もされない開放的な収容施設である愛媛県今治市の大井造船作業場に移動することになった。しかし、この選択が仇となった。2018年4月8日の夕食時間である18時過ぎ、作業場の両者1階の窓を蹴破って脱走してしまう。脱走後は近くの民家から自転車を盗み、そのすぐ後には別の民家に侵入して金品と車を盗んでいた。脱走してからの窃盗の手際の良さは、さすがルパンと呼ばれただけはあった。車を盗んだ後は瀬戸内海上を離島伝いに走る自動車専用道路、しまなみ海道を北上して、広島県尾道市の向島へと渡り、そこで自動車を乗り捨てて潜伏を開始。この向島という場所、潜伏先としては、この上なくもってこいの場所で、向島には、1152件も空き家があり、隠れる場所に不自由しないのである。しらみつぶしに探すのも相当に困難である上、たとえ空き家でも中を捜索するには所有者に連絡する必要がある。犯罪者が刑務所から脱走したと誘拐事件はすぐさま速報で全国ニュースになり、愛媛県警は平尾を全国指名手配。汚名返上とばかりに愛媛県警は1万5000人の人員を投入し、地元消防団なども加わって大規模な捜索を行ったが、平尾は見つからなかった。向島内のドラッグストアで牛乳やスナック菓子を購入する平尾の姿は防犯カメラで確認できたが、なかなか足取りはつかめなかった。この間、平尾は 窓が開いていた島内のある別荘に侵入し、その屋根裏に盗んだ布団やテレビ、トースターなどを持ち込んで拠点にし、別荘内に残されていた食料などを食べながら約2週間にわたって潜伏していたのである。しかし警察が大規模捜索を開始し、包囲網を敷いていることを悟った平尾はこのままでは捕まると思い、大胆な行動に出る。着替えをポリ袋に入れて体に巻きつけて、下着姿で海に飛び込み、尾道水道約200メートルを1時間かけて泳ぎ切って本州へと渡ったのである。住民によると、潮の流れは強いが泳いで渡るのは難しくないとのこと。こうして広島の尾道に着いた平尾は、市内でバイクを盗んで広島県竹原市へと移動。 JR 安芸長浜駅から電車で広島駅へと移動し、広島市南区内のネットカフェに入って数時間滞在し、シャワーも利用している。しかし平尾の運もここまでだった。ネットカフェ店員が30日正午前に似た人がいると110番通報し、警察官が駆けつけた。平尾は警察の接近を察知し、路地を猛ダッシュで逃走。近くの小学校の塀を乗り越えようとしたところを警察官に追いつかれ、その場で取り押さえられて確保。2018年4月8日に大井造船作業場から脱走し、4月30日に確保されるまでの計23日間の逃亡劇であった。平尾は窃盗や空き家侵入などはしたものの、誰かを襲ったりといった危害は加えていない。なぜ脱走といった大それたことをしたのか。平尾によると、開放型の刑務所であった大井造船作業場は腐っていたとのこと。作業場は受刑者の中で自治会が存在し、会長、副会長、新人訓練係など序列があった。加えて一部の職員と受刑者が密接な関係にあり、そういった人たちは規律違反しても見逃されていた。平尾は自治会長に目をつけられ、ある種いじめのような指導や奴隷のような扱いを受けていたという。こういった人間関係に絶望し、人間関係に疲れ果てた末に限界を迎えてしまい、脱走を決意したのであった。潜伏先の空き家では米、サバ缶、こんにゃくゼリー、干し椎茸といったものが残っていたため、それを食べていた。ほとんどのものが賞味期限が切れており、中には2001年に切れていたものもあった。しかし食べないとどうしようもないため、火を通したりして無理やり食べたという。それでも腹痛などはほとんど起こさなかった。平尾は内臓も強靭だったのである。そして広島市内のネットカフェで捕まったのであるが、捕まって最悪といった気持ちはなく、精神的にも肉体的にも疲れ果てており、捕まって安心したという。裁判にて逃走に関する罪で下された判決は懲役4年、控訴せず刑が確定した。また態度良好で塀のない刑務所で生活していた平尾も、塀のある関西の刑務所で再び服役することとなった。我々は知りうることはないと思いたいが、刑務所の中もいろいろと大変なようである。犯罪者は犯罪者の中でヒエラルキーが存在し、いじめのようなことは平然と行われているということは、平尾以外の犯罪者からもよく聞く話である。しかし犯罪者が脱走したなどというニュースが自分の住んでいる地域で発生したらと思うと、とても恐ろしい。しかも平尾が脱走したという事件の数ヶ月後に、今度は飛田純也が脱走。飛田は性的暴行などの罪も犯している凶悪犯であり、特に関西圏の人たちはどれほど怖かったであろうか。刑期から考えると、平尾は2024年頃に出所してくると予想される。おそらくまた窃盗で捕まると思う。またいたちごっこが始まる気がしてならないが、平尾の顔と事件は覚えておきたいと思う。